大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラーの天久正和さんです。
どうも天久です。よろしくお願いします。
はい、お願いします
ねえ、うん、今日も本当にまたアクリルに、
うん、囲まれて仕切られてますけどね、
ザ・アクリル、
うん、であの下の受付、はい、もうなんか今日また変わってて、
そうなんですよ、
すごいハイテクが導入されてて、
そう、う
ん、あ、自動検温器ができた、
そうです、うん、なんかあの、うん、前回の時は、うん、こうおでこにこう
警備員さんが、
はい、
ピッてやって、
そうピッてバーコードみたいな、うん、で、あの体温測ってもらってたんですけど、うん、今回なんかこうモニターがあって、うん、そこに顔を映すと、うん、なんかそこに あるセンサーがピッてなって、
うん、そうそうそう、はい、OK、はい、大丈夫ですってね、
うん、
自動的に測ってくれる
んで、
無人で。
俺マスクつけてやると反応しなかったね。マスク俺ずらしてやったら、いや別のところにあるやつだけどね、
あ、うん、あ、じゃないと顔を認識できないんですね。
認識しないのかね、あれ。
私下のやつは大丈夫ですよ、マスクしたまま。帽子もかぶっててもいけるのかなと思ったら、
うん、そう、
あ、帽子かぶっててもいけるんだ。
帽子かぶっててもいけましたね。試しにやってみたら、
そうなんだ、
ほんと近未来って感じで、
近未来というかね、うん、なんだか、うん、なんだか、うん、恥ずかしいんだよな、受付嬢のお姉さんと警備員さんがさ、うん、背後で見てる形になるじゃん、うん、それでもしこれで、うん、あなた熱ある帰ってとかって機械に言われたら、うん、恥ずかしい、
ね、うん、ああいうの多分俺みたいなおじいちゃんはなおさら恥ずかしいよね。なんかこう時代に乗り遅れた感じが、あ、じいさん帰りましたみたいな感じ
がね。阿佐ヶ谷姉妹の木村美穂さんは一旦返されましたからね、
うん、え、
熱出ちゃって、
あ、そうなんですか、
はい、37.5度、2回測って、うん、泣きの1回が 37.6度ぐらいだった、
うん、あー興奮したか、うん、
泣きの1回
よく聞いたら朝2時間ばっかし半身浴してきて、よもに体がほてるって言ったら当たり前だっつうの、ポカポカして
何もなくてよかったですけどね、
うん、そうですね、そうで、あの今日なんですけど、うん、そう先週もちょっとお話ししたんですけど、そうそう、そのやっぱりこのアクリルのついたてのある感じが、うん、あの刑務所の面会みたいだなって言って、はい、うん、言ってたんですけど、僕あのちょこちょこねそういう話もしたことあるんですけど、うんうん、あの高校卒業して2年半ぐらい、うん、あの拘置所の監視をやってたんですよね、
はいはい、
うん、でそれ神戸の方で、もう今から30年ぐらい前なんですけど、うんうん、で、あのその話ってちゃんとしたことないなと思って、
聞きたい聞きたい
聞きたい、なんかでもそもそもこうなろうとしたのが、はい、まあその刑務所の中にすごい興味もあったんですけど、うん、だ今言うとちょっとすごい失礼なんですけど、うん、やっぱこうそのままこう田舎を出たい、実家を出たいっていうのがまずあって、うん、で本当はこの東京とかに出てこう漫画家目指したかったんですけど、うん、家の経済的な事情もあったり、うん、あと僕母子家庭だったんで、うん、なんかあんまりそういう無目的に、うん、あの都会に出れないっていうのがあって、うん、まずこう、うん、強烈社会勉強したかったんですよね、うん、やっぱり父親がいないとその大人の世界って社会っていうのが、うん、なんとなくこう未知な領域に感じられて、だ、あの最も濃くその社会を凝縮している場所ってどこだろうって考えてたら、うん、あの高校のその職業の色、うん、募集のポスターにその自衛官とか警察官に、うん、という、うん、この隣に刑務官募集っていうのがあって、うんうん、そう今までそんな監視っていうお仕事に対してそんな、うん、自覚的じゃなかったんですけど、
高校生はあんまりちょっと知らないですよ、
うんうんうん、だから本当あの好奇心がすごいまずかって、うん、ちょっと、まあ、続けられるかどうか分かんないけどって言って、うん、それは本当すごい失礼な話なんですけど、まずそこ行ってみようと思って、
う
ん、
その刑務官っていうのが、はい、あのどうやら監修っていう仕事だっていうことは分かってたんです、それは。
そうですね、
それは分かってたんだ、そこ
なんかポスターのその、うん、感じからして、うんうんうん、その地味さがすごくて、
それ試験とかあるんですか。
そう、一応国家公務員試験で、だからまあ警察とかと同じですかね。でもまあその神戸に就職したの、うん、あの6校の上の方にちょっとあるんですけど、うんうん、そこにまあ実際面接とか受けに行って、うん、 なりましたね。筆記試験と面接があってって感じで。
面接って人間性とか見られるんですか？
なんで僕が。そうですね。うん、まあ、何を聞かれたかな。でも家庭の事情とか、うん、なんか、まあ、ちょっと、特殊な仕事だけどやっていけるとか、なんかすごい優しかった記憶がありますね。で、そう。
でも18歳か9歳で なって、はい、仕事し始めたってことでしょ。
はい、
18ぐらいで、うん、こう舐められないの。なんか
そうなんですよね。うん、で、拘置所、まあちょっと刑務所とはまた違う、うん、刑が決まるまでの人。
うんうん
が入ってる施設なんですけど、うん、その人たちの世話をしているのは、うん、刑が決まってる人なんですよね。でちょっとややこしいんですけど、はい、拘置所の収容者には、うん、未決衆っていうのと、うん、帰結衆っていうのがあります、はいはい、で未決っていうのはまだ刑が決まってない人で、はいはい、その人がこう棒の中に入ってるんですけど、うん、毒棒とか雑居棒に、はい、でその人たちの世話をするのは、うん、刑が決まった人たちで、うん、その人たちがこう配膳とか、うん、その身の回りのその世話、いろんなことしてるんですけど、うんうん、で僕たち一番下っ端で新人は、うん、まずその帰結、うん、世話をする人たちの見張りをしてるんですよね。
うん、
雑役婦っていうなんか、うん、一番こう容疑者の人たちと密に関わる、うん、世話をする、いろんな雑役をする人たちがいるんですけど、うん、その人たちは本当、懲役囚としてはベテランで、うん、で、僕たちはまずその人を監視するっていう体で、つかされるんですけど、うん、実際は、その人たちにいろいろ教えてもらうんですよ。うん、刑務所の中ってこんな感じなんですよ、とか、うん、なんか僕たちこうやって、容疑者の世話してるんですとか、だから、もうその人たちからする、には先生って呼ばれてるんですけど、やっぱり担当さんとか、うん、僕からするとまずその新人研修って、うん、まあ、実質的にはそういう人たちから教わることも多いんですよね。うん、本当、
うん、
なかなかやっぱりその特に未決の世話をするそういう拘置所で刑に服す、うん、懲役囚の人たちって、うん、やっぱベテランで、うん、あと、まあ、長期入ってる人なんですよね。うん、だから本当、割と凶悪犯が多いんです。殺人とか。でも、すごい、ハメ模範囚で、なんかこう、行状のいい人が、うん、配置されてるんで、で、まあ、僕は30年前ですから、うん、当時のそのベテランの、服役囚の方々って、うん、まあ、本当に戦後ずっと、なんか、うんうん、シャバと塀の中をずっと行ったり来たりして、うん、結構もうそこが、うん、こう人生の主要な場みたいな人たちだから、すごいなんか一人一人味があるっていうことも失礼ですけど、なんか印象残ってるの、僕その最初にいろいろ教えてくれた、うん、懲役の人って、すごい背低くて、うん、で、こう、なんか色素がちょっと薄い人で、うん、見た目妖精みたいな感じなんですよね。その人がなんか職員のシーツとか変えたりとかいろいろこうテキパキ、うん、働いてるの見て、なんでこの人なんで入ったんだろうって、うん、で他の職員の方に聞くと、やっぱすごい外では怖かった人らしくて、でも本当戦後間もない神戸ですから、
うん、そうですか、山口組とかがあったところですもん ね。
ちなみにそう、僕そこに就職したのって山口千葉闘争っていう大きい構想があった直後だったんですよ。すごいヤクザの人たちがいっぱいいて、本当、うん、全身に入れ墨とか、うん、もう足首からもう、うん、服脱いでも服脱いだらもっと派手な服着てるみたいな、
わー
とか、なんかもう指の数も全部で2本ぐらいの人とか、そういう人たちがこう一斉に風呂入るとことかを見張ったりもするから、うん、壮観ですね。そういう時はもうタトゥーがずらっと並んでるんで、
だからそういう人たちを高校出たばっかりの天井さんが見張るってシュールですよね。
僕ちゃんだよね、本当の僕ちゃんが。
まあだからもう舐められる以前に、うん、まあ なんていうんですかね無視されてるっていうかそう、なんかまあ風呂そういえば出てくる時には、うん、なんかそのまた独房とか部屋の中になんか危険なもん持ち込まないように、うん、あの検査しなきゃいけないんですよね、うん、でこう全裏で手のひらをこう裏表見せて、うん、足の裏も裏表見せるんですよ、うんうんうん、それなんかカンカン踊りっていうのかな、うん、なんかその、うん、
ちょっと
踊って
て、
うん、踊ってるような、うん、そういうのもなんかやっぱり、うん、そういう仕事やってなきゃいけな、なんかできない経験でしたけど、うん、そうですよね、なんかこう結構その入ってる人たちの身体検査みたいなのが、うん、あのまあ警察から送られてきてまず念入りに調べなきゃいけないのがあって、それもやっぱり一番下のアシスタント的な立場で僕らやるんですけど、そこでもくまなく、それはもうお風呂から房に帰るまでよりもっと厳重に一番最初に入った時の検査ですから、あの全部細かいカルテつけなきゃいけないんですよね。でこれ言ったかもしれないんですけど、あのヤクザの方って陰茎になんかその真珠とかを入れてる人たちがいるじゃないですか。で中に入ってるうちに暇で、その真珠って真珠じゃないんですけど、歯ブラシの柄を折ってあのコンクリートで削って球体にして、で自分で陰茎に気づけて埋め込む人がいるんですよね。
私もそれ、うん、なんか本で読んだことある、
聞いたこと、うん、多分割と有名な話なんであると思うんですけど、
本当なんですか？
うん、
だから出る金玉の裏が痛くなってきちゃったけど
話聞いてて、そうですね、そうで、その出る時にその真珠の数が違ってたら、うん、あのこちらの責任になるから、うん、まず入る時にいくつあるか数えなきゃいけないんですよね、
陰茎に埋め込まれてる真珠の数を、うん、
でも一日真珠を数える日とかもあって
よくやめなかったね。
それってさ、どういう風に入ってるんですか？こう棒があってこうくるりと首輪みたいにこうくるりと入ってるの、う
ん
う
ん、埋め込んであるんですか？
そうですね、じゃ皮膚ちょっと切って埋め込んで加納して皮がかぶっていくって、うんうん、で、まあ、これもあのレアな話になるんですけど、うん、一番効率がいいのは、うん、あの陰茎の上部上の方に並べて2個埋めるんですって、うんうん、したらなんか、うん、女性の一番いいとこを挟む感じになって、
あ、前後に
あの 上の部分のここに2個並べて、うん、
横に、
はい、
なんだろう、竜の角みたいな感じ
女性が一番喜ぶ
でもなんか見栄の世界だからもうむちゃくちゃいっぱい入ってると思って、なんかラズベリーっぽい、こうあの僕あの通常の時とかはなんかぐにゃってしたなんか本当にラズベリードリームだったんですよ
それを数え、
うん、そう自己申請もうしてもらうんですけど、うん、その通りか、だから僕も分かんないんですけど、
指に触らんと分から
ない。そうですよね。触ってまではやらなかったですね。
あ、目視で、
目視で分かるんだ、
はい、チェックですか。
下の話ばっかりになっちゃいましたけど、いい話もしたかったんですけど。
いやいや、パート2やりましょうよ。
感動の話も
聞けない、なかなか聞けない話
なんで。なんかその運動会の話とかね。
じゃあ第2弾で期待しております。はい、
まあ、はい、あ、お時間ですか。お時間来てしまいました。月1レギュラー、天久正和さんでした。
どうもありがとうございます。